人付き合いがなくなる37。その1、マナーを学ぶためには手本を見つけることが大切。人付き合いがなくなるコツは、気持ちの良い手本を日常生活の中から探し出すことです。自分が実際の体験の中で気持ちの良いマナーだなと思う手本を見つけることです。気持ちの良い手本は日常生活の中にたくさんあります。気持ちを伝えるのが上手な友人、ウェイトレスのマナー、親が子のためにする気持ちの伝え方などです。そのマナーのある人に気づくことが大切です。ぜひ手本にさせてもらいましょう。上手な人付き合いができれば、これは友人関係だけでなく社会に出てからも役立ちます。まず自分にとってとっておきのマナーの手本を見つけましょう。手本を見つければ、その人の真似をするだけでいいのです。仕草、話し方、聞く前など、そんな気持ちの良いマナーをぜひ勉強させてもらいましょう。私のマナーの手本は両親です。両親からは伝統の違いがあります。生まれてから一番長くマナーを見てきた人といえば、私の場合は両親になります。父からは仕事上のマナー、母からは上のマナーなどをたくさん学ばせてもらいました。マナーの手本を見つけ、自分の中に吸収していきましょう。マナーの手本を見つける。人付き合いがなくなる30のマナー。その2、身の回りの人からマナーの良い面だけを示唆選択すればいい。人間、完璧な人はいません。たとえマナーの手本でも全てを受け入れるのは危険もあります。マナーの手本とはいえ、完璧ではないからです。これは素晴らしいなと感動するところだけ学ばせてもらいましょう。私の場合、手本は両親です。幼い頃から接しているので、話し方も考え方もよくわかっています。ただし、両親とはいえ、神様ではありません。完璧ではありませんから、共感できない部分があるのも確かです。悪いところがあれば、そういうところは見ないようにします。共感できない思う部分までは真似をしなくてもいいのです。まず、かっこいいマナーだなと思うところから学びましょう。人がいるところは全てマナーが存在します。手本はあなたの周りにたくさんあります。両親だけではありません。親しい友人、学校の先生、高級レストランの給仕、友人の親などです。また、それぞれのシチュエーションで気持ちの良いマナーも変わってきます。気持ちの良いマナーだけを学べばいいのです。いいところだけをピックアップすればいいのです。どんな人にでも学べる点が一つはあるはずです。それを見つけられるかどうかです。いい面だけを取り入れていきましょう。人付き合いがなくなる30のマナー。その3、マナーには共通点がある。友人関係のマナー、家族のマナー、社会でのマナーなど、実はそんなに大きく変わりません。むしろ共通するところの方がほとんどです。友人に勉強させてもらったマナーは会社でも通用します。会社でも通用するマナーは両親にも通用します。両親にも通用するマナーは友人にも通用します。たくさんのマナーがあるように思いますが、基本的なことはたった一つだけです。最も中心になることは相手の気分を害さないことです。相手の気分を良くさせようといろいろサービスするマナーもありますが、これには終わりがありません。相手の気分を損ねないように心がけるだけでいいのです。マナーとは相手の気分を害さないだけでいいのです。相手の気分を害さないというマナーは国境を越えて世界中に共通します。友人、会社、両親、先生に限らず、アメリカ人、中国人、ブラジル人など全ての人に共通します。マナーは実はたった一つだけだったのです。相手の気分を害さないようにする。人付き合いがなくなる30のマナー。その4、友人を無理やり誘わない。友人がやりたくないときはそっとしてやるよ。大切なことは友人に無理をさせないことです。友人が嫌なときは無理やり誘うのはやめましょう。一緒に行こうよと誘ったときに友人は今日は遠慮しておくと断ってくるかもしれません。そのときに行こうよ行こうよと誘っては友人は悪させてしまいます。友人は悪いなって言っているのではないのです。何か理由があるのかもしれません。単に気が向かないかもしれません。気持ちのいいお付き合いをするときには友人に無理をさせないようにすることが大切です。アメリカ留学中に私はいろいろな人から旅行によく誘われました。わざわざ誘ってくれたことは嬉しいことです。しかし次の日の学校だったり抜け出せない用事があったりすることには断らなければいけません。そんなときに無理やり行こうと誘わず、分かった。じゃあまた今度行こうと言ってくれる人には本当に助かりました。断るときは相手に悪く感じてしまい気が重いのです。断ったときにさっと受け入れてくれる人には理解があると感じます。やりたくない人に無理やりやらせないようにしましょう。断る理由がわからなくても無理やり聞き出したりしないようにしましょう。無理やり聞き出してもやりたくないことはやりたくないのです。相手の気持ちを大事にしてあげると人間関係がうまくいきます。相手が断っても許してあげて相手に無理をさせないようにしましょう。相手に無理をさせないようにする。人付き合いがなくなる30のマナー。その後、話しかけるタイミングにセンスが現れる。ずうずうしく会話に割り込まない。話しかけるタイミングにその人のセンスが現れます。話し合っているグループに割り込むのはタイミングが必要です。タイミングがどれだけ雰囲気を壊さないかのセンスが大切です。私は以前声を知らずにずうずうしく会話に入っていったことが何度もあり、恥ずかしい思いをしたことがあります。話がせっかく盛り上がっていたのに私のせいで調べてしまったのです。私はその時は気づきませんでしたが、友人から注意されてようやく気づきました。今まで気づかなかった自分に責任しました。話を聞いていない人に実家から見て会話に入ってこられると気分が良くないものです。話に入っていくには話の国でうまく入っていくセンスが必要です。話の流れを壊さないようにするということです。壊してしまうとせっかくの会話の台無しです。会話の盛り上がりや流れを壊さずうまく入っていくことが大切です。これが上手な人がいます。私のグループが会話で盛り上がっている時には話には割り込まず一緒に笑います。だから雰囲気が壊れることはありません。話がつきそうになったらうまくネタを振ってくれます。うまく会話にじわじわ入っていきます。そんな上手い人を見るとセンスがあるなと思います。ずうずうしく会話に入っていくのではなく、ゆっくり自然に入っていくことが大切です。学校で男友達を偶然見つけた時もあてがなります。私は学校で男友達がいるところを見つけたのですが、女の子と一緒に楽しそうに話しています。男友達は私の存在に気づいています。女の子と話していますから、会話を壊さず目立って私に挨拶します。そんな時は邪魔しちゃ悪いなと思います。よほどの用事がない時以外は話しかけないようにしています。雰囲気を壊して友人関係まで壊してしまうと悲しいです。そんなことがないように話に割り込ませてもらう時に話しかけるタイミングには些細なセンスが大切です。会話の流れを止めないように上手に割り込む。人付き合いがなくなる30のマナー。その6、あてをめ、ことよろで友人は楽観する。言葉を省略すると気持ちまで省略される。私はお正月に友人からあてをめ、ことよろと言われました。一瞬何の意味なのか分かりませんでした。しかし、すぐ明けましておめでとう。今年もよろしくお願いします。の落語であることに気づきました。短縮されて言いやすく、楽な言葉です。しかし、私はちょっとがっかりしました。言葉を省略しているだけでなく、気持ちまで省略しているような感じがしたからです。適当な挨拶をされたことで、適当にしか考えていないことが垣間見えたのです。大切な人に大切な言葉を言うときに省略した言葉では相手に対して失礼です。友人に物を借りるときにちょっと貸してお略して、ちょっと貸しは失礼です。友人のお誕生日を祝うときにお誕生日おめでとうお略して、お歌をね、なんて全然嬉しくありません。告白するときにずっと前から好きでした。付き合ってください、お略して、ずつきなんて言う人は彼です。告白するとき気持ちの省略はよくありません。大切なイベントのときには最初から最後まではっきり言い切ってしまうことが大切です。言葉と気持ちは一体です。言葉を省略することは気持ちまで省略することになります。人付き合い上手な人は気持ちをきちんと伝えることができる人です。気持ちを伝える正しい方法はたくさんあります。どう伝えるかは人それぞれです。気持ちの伝え方に説明書までは必要ありませんが、せめて略さずにきちんと言えることが大切なのです。大切な言葉ほど省略しないようにする。人付き合いがなくなる30のマナー。そのマナー、メールは長続きするとかえって長続きしなくなる。人間関係が長続きするかどうかはメールの長さが関係することがあります。それを通過した経験があります。以前パソコンを使ったメールのやり取りと携帯電話を使ったメールのやり取りの両方をしていました。パソコンの場合、両手でタイピングできるため長いメールになってしまう時があります。その時、友人の返事も長いメールで返ってきます。私も長いメールで返事をするというやり取りがずっと続くことになります。毎回長いメールの場合、嬉しい反面、だんだんやり取りに疲れてきます。気合の入った長文のメールは嬉しいのですが、返信が少し大変です。長いメールを送ったら同じくらい長いメールでの返事を期待していますという意味が込められている感じがするからです。長いメールに対しては長いメールで返信するのが暗黙の了解になっています。そういうルールがあるわけではありませんが、事実上そういうニュアンスがあります。するとだんだんメールのやり取りが億劫になります。メールは長くすぎるとかえって長続きしなくなるのです。これが携帯電話なら違うのです。いつでもどこでもメールができやり取りが簡単です。パソコンからのメールに比べるとメッセージも短めです。お互いにストレスも少なくて済みます。私が長続きしたのは携帯電話でのメールのやり取りでした。返事がしやすいからです。短いメールに対しては短く返事をするのが暗黙の了解になっています。もちろんパソコンでのメールのやり取りもいいのですが、その時はわざと短く送ってあげることです。短いメールは返事がしやすく長続きするのです。メールは長さより回数で気持ちを伝える。人付き合いがなくなる30のマナー。 その8、名刺を渡すときにフルネームを声に出すと名前を覚えてもらえる。名刺を渡すときにこういうものですとだけ言って渡す必要があります。こういうものですという言い方では相手はどういう人かわかりません。自分にはしっかり名前があるはずです。名刺を渡すときはフルネームを言いながら名刺を差し出すようにしましょう。見なくした企業です。よろしくお願いします。これだけでいいのです。フルネームがきちんと言える人は相手に名前を覚えてもらいます。名刺には漢字を使って名前が書かれていますから、どういう読み方をすればいいのか考えてしまうときもあります。だからこそ名刺を渡すときはフルネームを自分で名乗ることが大切です。声に出して名前を言えば頭で覚えるのではなく耳で覚えてくれます。相手にとっても声に出して言ってもらう方が覚えやすいです。名刺を渡すときはしっかり自分の名前を言いましょう。しっかり自己紹介することであなたの名前をどんどん覚えてもらえるのです。名刺を渡すときはフルネームを声に出して自己紹介する。人付き合いがなくなる30の7。その9。本物の敬語は難しい。丁寧語を話せるだけでいい。学生から社会へ出た時の大きな違いに敬語があります。敬語の習得には少し時間がかかります。慣れれば簡単ですが少し経験量が必要です。最初から完璧な敬語を話そうとすると慣れていないため話し方が自然になるでしょう。確かにコミュニケーションの円滑に行うことは大切です。相手の方が地位が上の場合、敬意を意識したコミュニケーションが必要です。敬語という字は敬意を払うと書きます。相手に敬意の念を込めて使うことが敬語です。しかしこれが相関人でもありません。私も20代になって分かったことなのですが、完璧な敬語を話されると実は結構困ります。話しにくいのです。若い人でも敬語が上手な人がいます。どこで誰になったのかなと思うくらいに上手な人がいますが、実は逆にコミュニケーションが取りにくくなります。お互い敬語はお互い雰囲気になってしまうのです。円滑にコミュニケーションすることが一番大切です。しかし敬語そのものが時には円滑さの障害になってしまう時があるのです。その時です。敬語は本当に難しいなと痛感しました。話せばよいという問題ではないのです。私はアメリカ留学中にたくさんの大人の人と出会いました。やはり大人には敬語で話すのがマナーです。それで私が硬い敬語で話すときによく言われました。そんな硬い敬語を使ったら何も話せないと言われるのです。だからとはいえ、砕けた口調で話せば偉そうだと言われます。私は困りました。日本語は難しいなと思いました。そこで別の大人の人に相談すると丁寧に話せばそれでいいと言われました。相手に対して丁寧になる。それが丁寧語です。初対面の相手に対してはとりわけ丁寧になることです。丁寧は失礼ではありません。マナーの基本は相手の気分を害さないことです。たとえ敬語でも硬すぎて相手の気分を害してしまうとマナー違反になります。だからこそ敬語習得の前に相手に丁寧になることを話せるようになるだけでうまくいきます。丁寧に話せるようになってから敬語を使えるようになるのが正しい順番です。お話をされたことが悪いのですが、よりお話をされたことがあるのですが、の方がいいでしょう。今日の予定を聞かせてあります。より今日の予定を教えてください。の方が普通に丁寧な印象を受けます。先日は押しつけがましくないし、申し訳ございません。より先日はずうずうしく尋ねてしまってすみません。でいいのです。柔らかい丁寧語のおかげで相手も返事がしやすくなるのです。丁寧語を話す。人付き合いがなくなる30の7。その10。キャッチない途中で電話を切ったら面倒でも折り返し電話する。電話で友人をなくしてしまう人がいます。電話で話しているときにキャッチない途中で友人との会話をやめなければならないときがあります。そのときに友人はキャッチが入った。また後からかけるねと言います。実はこれ結構怖いのです。かかってこない時の方が多いのです。かかってくるとしても、いつかかってくるのかわかりません。なんだか緊張してしまいます。トイレやお風呂にも入りにくくなります。その時に折り返し電話がかかってきても出られないからです。トイレやお風呂を我慢して待っています。それでもかかってこない時があるのです。これは迷惑です。なぜこんなことが起こってしまうのか、役の立場になった時にわかりました。私にキャッチが入って途中で友人との会話をやめてキャッチを入れた人と会話をします。キャッチを入れた人の話が終わるとすでに疲れているのです。キャッチの時でも1時間話す時もあります。会話が終わってもう一度途中で切ってしまった友人のところに電話するのはちょっと疲れる感じがして面倒なのです。ついまた今度でいいかと思います。しかし電話しましょう。やはりちょっと面倒だなと思うときもあるでしょうが、それでも一言だけで良いので電話をしましょう。後から電話をするのが面倒だと分かっているならキャッチできるときにまた今度かけるねと言った方がすっきりします。後からと今度は意味が変わってきます。今度かけるねというと友人も今日はこれで終わりだなと分かります。それで私もキャッチの人と気軽な話ができるのです。キャッチが入ったときは相手に迷惑をかけないようにしましょう。一言でいいですから折り返し電話をすることが大切なのです。キャッチが入っても折り返し電話する。人付き合いがなくなる30の7。その11。プレゼントのヒントは雑談にある。友人のプレゼントは結構悩んでしまうものです。友人に限ったことではなく、彼氏や彼女、お父さんやお母さんの誕生日プレゼントは特に悩んでしまいます。やはりできるだけ喜ぶようなものをプレゼントしたいと思うからです。だからとはいえ本人に直接どんなプレゼントが欲しいですかと聞いてしまうのも芸がありません。できるだけ内緒にしてびっくりするような素敵なプレゼントをしたいものです。良いアイデアがあります。プレゼントはどれがいいかを考えるときは過去に話した雑談を思い出してみましょう。たわいない会話こそが重要です。今まで話した会話をできるだけ隅から隅まで思い出しましょう。必ずヒントが見つかります。一緒に街を歩いたときに彼女が一言、これ可愛いねと言ったらもう決まりです。電話で私最近アロマセラピーに夢中になっていてねと言えば閉めたものです。最近夜なかなか眠れないという会話があればタイミングズが喜ばれるでしょう。将来は歌手になる夢があるという会話があれば夢を叶えるために何かお手伝いをするのです。私は友人の誕生日に可愛いコップをプレゼントしました。その女性と話しているとある口癖に気づきます。可愛いが口癖なのです。あれが可愛い、これが可愛いといつも言います。だから可愛いものが好きなのだと思い、おしゃれなデザインのコップをプレゼントしました。プレゼントを見たとき彼女は言いました。可愛い。彼女の顔から見たことでプレゼントした私はほっと胸を撫でしました。友人のプレゼントのヒントは会話の中に隠れています。特に日頃の何でもない雑談の中に隠れているものです。プレゼントを考えるときに雑談からヒントを見つける方法がうまいプレゼントの見つけ方なのです。雑談からプレゼントを考える。人付き合いがなくなる30の7。その12。言葉より態度の方が気持ちが伝わる。有言実行とは言ったことは必ず実行するということです。不言実行とは言わずとも実行するということです。人付き合いでは有言実行より不言実行の方が大切です。本当の気持ちは言葉を通して伝わるのではなく、態度を通して伝わるものです。言葉に出して言わなくても実際の行動さえ伴っていれば言葉以上に気持ちが伝わります。悲しいですという言葉では本当に悲しんでいるかどうか気持ちが伝わってきません。しかし無言でも涙を流している顔を見ると本当に悲しんでいる気持ちが伝わってきます。必ず約束を守りますという人が毎日学校に遅刻をしていればこの人は嘘を言っていると思います。しかし必ず約束を守りますと言わなくても無遅刻できちんと時間を守る人はルールを大切にしていることが伝わってきます。態度は言葉に勝るのです。言葉だけでは気持ちは伝えられません。態度が伴って初めて伝わるのです。態度で示すことができれば言葉以上のパワーを発揮します。人間関係は言葉によるやり取りより態度によるやり取りの方が重要です。態度が信頼と信用を作っていくのです。気持ちは態度で示す。人付き合いがなくなる30の7。その13。目、顔、体を向ける人は好印象を持たれる。話をするときや聞くときに大切なことがあります。相手に好印象を持ってもらうためには相手に体を向けて話すことが大切です。話を聞くときに相手に目を向けないのは失礼です。時々目だけを向けて話す人がいます。これでは話している人は本当に聞いてくれているのかわかりません。相手に聞いていますよという姿勢を見せればいいのです。目を向けるより顔を向けた方が好印象です。顔を向けるより体を向けて話す方が印象が良くなります。人は話を聞いてくれる人に好印象を持ちます。目と顔と体を向けて話を聞く人は好印象を持たれるのです。相手には目と顔と体を向ける。人付き合いがなくなる30の7。その14。下打ちな他人の気分を悪くさせてしまう。日常生活を送っているとやめてもらいたいなという癖に出くわすことがあります。癖はその人の個性が含まれることもありますが、場合によっては周りに不快な迷惑をかけているものがあります。特にやめてもらいたいなと思う口癖は下打ちです。ある日のことです。下打ちな癖になっているタクシーの運転手に出会ったことがあります。私は用事があってタクシーを利用しました。タクシーに乗って行き先を伝えてしばらくしてからのことでした。運転の最中、突然下打ちが聞こえてくるのです。その瞬間、何か気に障ることをしたのかなと不安になります。私はタクシーの中でゆっくりしたいのですが、下打ちをされるとリラックスできなくなります。運転手さんは信号待ちや渋滞などにイライラして下打ちをしているようです。一度もならず何度も繰り返されると気になって仕方ありません。タクシーを降りるときにお金を渡します。その時も下打ちをされました。 大きなお金を出したためお金を崩しておくのが面倒なのだろうと思います。富士山でも下道をされると目的地に到着してから気持ちが落ち込んでしまいます。特に悪いことはしていなくても疲れたような気分になるのです。タクシーの運転手に限ったことではありません。そういう癖を持っている人は身の回りにいませんか？自分もそうした心当たりはありませんか？癖とは本人でさえも気づけない場合がほとんどです。しない人は一回もしないのですが、する人は生活の余裕な場面で下打ちしています。無意識にしている癖であるだけに気をつけたいものです。本人は何でもない癖だと思っているかもしれませんが、下打ちを聞いたらは不快になります。いつの間にか相手に不快感を与え、いつの間にか相手に嫌われていることもあるのです。ムッとした時に下打ちをしないようにする。人付き合いがなくなる30の罠。その15。お金を貸す時は上げてしまうと楽になる。できなければ貸さないこと。お金のトラブルは人間関係では好きものです。友人からちょっとお金を貸してと言われると断りにくいものです。しかし友人から言われるとさらに断りにくいです。お金の貸し借りには注意を払う必要があります。お金のトラブルは人間関係の亀裂につながる場合があるからです。裁判で最も多いトラブルでは金銭によるトラブルが圧倒しているといいます。小さな金額でも大きなトラブルになることがあるそうです。貸す立場になると心の中でいつもいつ返してくれるんだろうかと気にしなければなりません。精神的なストレスになります。借りた人は気にしないかもしれませんが、貸す方は思ったより気にするものです。実はこのお金の貸し借りは小さなことだけでうまくいくようになります。お金を貸すときはそのお金を上げてしまうことにすればいいのです。上げてしまえば気が楽です。私がお金を貸すときはいっそのことを上げてしまうことにしています。貸すことはできないけど上げることができるよと言えば相手は驚いた表情を見せ小さな金額で引き下がってくれます。逆に上げられない金額であるなら貸しません。私の場合はいつも自分のお金ないんだ。貸してと言い返すようにしています。借りたいことなのに逆に貸してと言われればさすがに相手も引き下がります。人間関係を大切にするためにお金を貸すくらいなら上げてしまうことです。上げられない金額なら嘘をついてでも断る勇気が必要です。どうしてもお金を貸さなければならないときはいっそのことを上げてしまう。人付き合いがなくなる30の7。その16。メモを取りながら話を聞くと相手の姿勢が変わる。人間関係の中で時にはダラダラしてしまうことがあります。ダラダラすることは気持ちよくありません。ダラダラリラックスは見かけは同じかもしれませんが感覚的には違います。人間関係はダラダラすることではなくリラックスした関係を目指すことです。相手がダラダラし始めてきたら嫉妬するための面白い方法があります。メモをしながら話を聞くのです。メモをしながら聞くと相手は燃えます。メモをしながら聞くと自分も燃えます。メモされるとダラダラすることができなくなるからです。私はメモを取りながら話を聞かせてもらうことがあります。相手からいろいろ学びたい気持ちがありついメモをしてしまいます。話をしていると学ぶべきことがたくさん出てくるので次々とメモします。かなり勢いをつけて走り出します。このようにすると相手もかなり真剣な顔つきになります。どこかでカメラが回っているのではないかと思うくらいに話し声が変わるのです。姿勢まで変わってきます。メモをしているといろいろな効果が生まれてきます。単に相手の話を聞き流しているわけではないため集中できます。見ない言葉を見える文字に置き換えることで頭の整理もできます。何が話の要点なのかがつかめるようになるのです。こうなれば単なるメモではなくなります。学問です。ある質問が浮かびます。聞きます。納得します。また新しい質問が浮かびます。また聞きます。納得する。さらにまた聞くことの繰り返しになります。これで実のある話ができるようになります。たくさん話を聞かせてもらったら最後に話を聞かせてくれてありがとうという感謝を忘れないようにしましょう。これで話をきれいに終えることができ、相手も自分もすっきりした気分になります。だらだらしそうになった時にこのメモを取りながら話をすることは思った以上の効果があることに驚きます。自分がだらだらしそうになっても効果があります。メモによって怠けが嫉妬します。メモによって雑談な学問にも変わるのです。メモしながら話を聞かせてもらう。人付き合いがなくなる30の7。その17。約束を破る人は信用できない人。お酒の場では約束しない。時々キャバクラで可愛い女の子に調子に乗って車を買ってあげると約束してしまう人がいます。お酒が入っているとうっかりしてしまうのです。女の子は本当嬉しいと言いながら心の中ではどうせ嘘でしょうと思っています。言ったからには嘘にしてはいけません。お酒が入っていたからと言い訳をすると自己管理能力がないと思われます。アメリカでは社交の場で酔っ払うのはタブーとされています。酔っ払って見られたところを見せるのは自己管理のなさと見なされるからです。一方、日本ではしなくてオープンになれないからとはいえお酒を飲みながらの社交があります。日本人の文化上そういうのもありです。しかしお酒を飲んだ時に先のことを考えず約束をするのはよくありません。時々約束は破るためにあるという人がいますが信じてはいけません。信じてしまうとこの世で生きていけなくなります。人間関係において信用がどれだけ大きい影響を与えているのかが分かっていない人です。約束はもちろん守るためにあるのです。お酒の場で酔っていながらもお酒が入っているから約束をしないという人は逆に信用ができます。お酒の勢いで信用を壊さないことです。お酒が入っている時は約束をしないことが大切なのです。お酒が入っている時は酔った勢いで約束をしないようにする。人付き合いがなくなる30の7。その18。予定変更の7は前倒しにすること。友人との付き合いをしていく上で予定変更はあるものです。予定変更するのは気が重いものです。せっかく相手が時間を取ってくれたのにそれを変更するのは申し訳ないからです。それでも予定を変更しなければならない時があります。その時には予定変更は前倒しにしましょう。こうすることでたとえ同じ予定変更でも良い印象を与えた予定変更ができます。もちろんビジネスでも同じです。相手に迷惑をかけてしまうのだからせめて予定を前倒しにして早めてしまう方が喜ばれます。午後3時の予定を変更するなら午後2時にします。午後2時にならないなら午後1時にします。どんどん予定を早めていきます。最後にはでは今からと言えるようになれば合格です。予定を変更するときは前倒しから始める。人付き合いがなくなる30の7。その19。なんだけど出会う会話よりです。出会う会話が気持ちいい。なんだけど時々このように中途半端に話を終える人がいます。だけどと最後の点ではなく当点で終わっているということは後が続くはずです。しかし本人はなんだけどと中途半端に話が終わってしまっています。それも結構このくせに本人は気づいていません。こういう話を聞いていると本人が本当に思っていることが分かりづらくなります。曖昧な表現でどこか見えをしているのです。曖昧な表現ではなく言い切ってほしいのです。言い切ることではっきりします。トラブルの回避もできます。実はこれは男性の脳と女性の脳の違いにあります。右脳と左脳を結ぶつなぎ目が女性の人の方が 25% 大きいのです。このため次のような違いが生まれます。男性の人の脳は一つのことしか考えられず論理的です。女性の人の脳は複数のことを同時に考えることができ曖昧な表現を得意とします。なんだけどという表現をするのは圧倒的に女性に多い表現です。男性は要はつまりという表現を使って一つの結論を出そうとします。私は今までにいろいろな人の車に乗せてもらいました。比較的男性の場合は車の運転手に集中していて運転しながらの会話ができない人が多かったことが印象的でした。私が話しかけても気づいていない人さえいました。それに対し女性の場合は車を運転しながら話ができる人が多かったのです。普段と変わらずに話ができていて今どの辺りを走っているのと聞いてもしっかり把握できています。この男性と女性の脳の違いを踏まえておけば些細なトラブルを未然に防げうまく付き合っていきます。人付き合いをイエスなのかノーなのかはっきりしてほしい時があるのです。特にビジネス上では必ずはっきりさせることが大切です。その時はなんだけどという言い方はやめてですと言えばいいのです。最後点で悪い形にすれば気持ちよく人付き合いができるようになります。なんだけどという言い方はやめる。人付き合いがなくなる30の7。その20。運転手の暴言が乗っている人まで気分を悪くさせてしまう。車の運転をしていると時々困った運転マナーの対抗者に出くわすことがあります。急停車したりウインカーを出さずに曲がったりするなど運転マナーの悪い人がいます。それは運転に不慣れな人かもしれませんし、ただ急いでいただけかもしれません。その時に気をつけてよと一人でも言ってしまうのは言うのは分かります。暴言ではありません。誰でもそう思います。しかし感情に任せて暴言を覚えて吐く人がいます。例えばバカやどうです。バカやどうは少し言い過ぎではないでしょうか。その一言で自分のイメージを下げてしまいます。私の友人でおとなしい人がいました。いつもはおとなしい人なのに運転すると急に変わるのです。本当に驚きました。いつもはおとなしい人だけど実は我慢していただけなんだな。これが彼の本性なのかなと思いました。今まで彼に抱いていた印象が変わります。おとなしい人から不満を我慢している人と思えるようになってしまったのです。車の運転でその人の本性を垣間見ることができます。確かに車内で暴言を吐いても相手には聞こえないでしょう。しかしその暴言が同席者の気分を悪くしてしまいます。対向車には聞こえなくても同席者に聞こえます。私も運転手の暴言で何度一緒に気分を悪くしたか分かりません。運転手は気持ちよく運転したいものです。 つい本音が出やすい瞬間だからこそ注意したい瞬間です。運転で暴言を吐くのはやめる。人付き合いがなくなる37。その21。コミュニケーションの基本はキャッチボール。一方的な会話はやめよう。人とのコミュニケーションをうまくやっていくには会話のキャッチボールをすればうまくいきます。簡単です。話から聞く、聞いたら話すことを繰り返すだけでいいのです。会話の基本はキャッチボールです。キャッチボールがスムーズであること、会話らしい会話ができているということになります。時々人の話も聞かず、自分の話ばかりをしている人がいます。それでは聞いている方は飽き飽きしてしまいます。一方、話はせずに聞いた方にも人もいます。相槌も打たず、じっと聞いている姿勢は学ばないんです。話している側も本当に聞いているのかがわからず不安になります。お互いに会話を楽しめることが大切です。会話の時に話すと聞くのバランスが一対一である必要はありません。大切な話をするときには一方が一つ話して、もう一方が一つ話すといったことでも構いません。あくまでも話すと聞くの方のやり取りができていることが大切なのです。会話のキャッチボールが上手にできるようになる。人付き合いがなくなる37。その12。願いの言葉はご苦労様ではなくお疲れ様の方がいい。願いの言葉で私がいつも気をつけていることがあります。お疲れ様とご苦労様です。願いの言葉はお疲れ様だけで十分です。ご苦労様まで使わなくても構いません。それはこの二つの言葉には大切なニュアンスの差があるからです。人によってお疲れ様とご苦労様の違いを別していない人がいます。お疲れ様は相手の年の差に関係なく使えます。年下、年上でも問題なく使えます。大変でしたね。お疲れでしょう。今日はゆっくり休んでくださいという年齢差に関係のない意味が含まれているのです。それに対し、ご苦労様は目上の人が下の人に使うことです。よく頑張った。偉いぞ。次も頑張ってくれという形の差を感じさせる意味が込められています。この違いに気をつけて私はいつもお疲れ様の方を使うようにしています。時代劇一つをとっても明らかに差がわかります。お殿様が来年内の言葉は決まってご苦労だったと表現されます。一方、身分に差のない商人同士はお疲れのようですが、などと交わし合います。商人がお殿様に向かってご苦労なんて使った日は宇宙に動くもんです。私は最初ほとんど同じ意味のようでなかなか飲み込めませんでした。しかし、ある日、年下の人にご苦労と言われた経験でわかりました。年下にご苦労と言われると気分が良くないのです。偉そうに聞こえます。私はなるほど、このニュアンスのことかとようやく理解できたのです。ご苦労様、お使わない代わりにお疲れ様、お使うようにしましょう。お疲れ様だけで十分に人付き合いをやっていきます。願いの言葉はご苦労様ではなくお疲れ様、お使う。人付き合いがなくなる37。その23。知らない人がいるときは雰囲気が高くなる。紹介すると雰囲気が柔らかくなる。私が男友達の部屋に行ったときのことです。知らない女の子が一人いました。私は男友達に用事があって訪ねましたから、その男友達にまた話しかけていました。本当は女の子とも話をしたかったけど、初めての人は何だか話しかけにくいのです。一言でいいから男友達の方から紹介してほしかったなと思いました。その経験があってからです。以後、私はみんなで飲み会をするときなどはできるだけそれぞれの友人を紹介するようにしています。私の部屋で時々飲み会があります。私の部屋でしますから、私がホストということになります。大勢いるときもありますから、もちろんメンバー全てが顔見知りというわけではありません。私でさえ会うのが初めてという人もいます。一人でも知らない人がいると、やはり何か不安に感じます。緊張してしまいます。私の方から知らない人同士の間にそれぞれを紹介します。もちろん私が初めて会う人も自分で自分を紹介します。最初は力作しますが、挨拶を一度でもしておくと精神的に楽になります。場の雰囲気も良くなり、盛り上がりやすくなって話しかけやすくなります。話しかけるチャンスは大勢の場ではなかなか掴みにくい時があります。特に盛り上がっている最中に初めましてでは話しかけてしまいます。うまく時を見計らって間にそれぞれを紹介すればいいのです。飲み会で自分がホストであるときはぜひ自己紹介を進んでしていきましょう。知らない人には話しかけないというのではなく、知らない人だからこそ話しかけるのです。友人の輪が広がります。場をそのままにはせず、どんどん広げていきましょう。紹介する人は大変ですが、紹介してくれてありがとうと喜ばれます。ぜひ心がけましょう。知らない人同士がいるときは自分が間に入って友人を紹介する。人付き合いがなくなる37。その14。香水は強すぎないことが大切。香水はほのかに香るくらいがちょうどいい強さです。ついおしゃれをしたいときは香水も多めにつけてしまいがちです。しかし、マナー上強すぎないことが大切です。香水の香りが強すぎて相手の気分を害することはあっても、香りが弱すぎて相手の気分を害することはありません。香水の使い方には気をつける必要があります。私は一時期香水にのめり込んでいたことがありました。香水をつけていると異なった雰囲気を意図的に醸し出せます。私の場合も同じで異なった雰囲気に憧れがありました。香りで雰囲気が変わるなら面白そう。やってみようということになり、香水屋さんで香りの塊になっていました。私は香りも好きでしたが、おしゃれな香水のボトルも好きでした。ボトルもおしゃれで余計に香水にのめり込んでいたのです。私の部屋にある状態にはたくさん香水が並べられていました。そうしたとき、友人の人に香水の香りの強い女の子がいました。水商売をしていた女性だったら試しごとの都合はわかりますが、香水が強すぎて近寄りにくかったことがありました。そのときと自分を振り返りました。自分も良い相手の気分を不快にさせていないだろうかと。それからというもの、香りの強さが持ったらほのかにしています。上に向けてシュッと吹いたらその香りの輪を振り抜けるとうまくほのかを演出させることができます。ほのかに香るくらいがちょうどいい香りの強さなのです。香水は強すぎないようにほのかを心がける。人付き合いがなくなる37。その15。夜中に電話をするときは夜に襲いますから始める。大切な用事があって夜に電話をかけなければならないときがあります。時間を大切にするような社会ではよくあることです。一刻を争うときに時間を無駄にしないためにも、時には夜に電話することもあります。その時に大切なことがあります。夜に明けてから電話をするときは夜に恐れ入りますという一言を添えるようにしましょう。つい忘れがちになってしまう一言ですが、夜の電話では最低限言わなければならない一言です。夜ですから相手は漏れているかもしれません。お風呂に入っているときかもしれません。テレビを見ながらリラックスしているときかもしれません。就寝前は相手の時間に失礼することですから、夜の電話のときには一言夜に恐れ入りますということが大切です。私の家庭は夜の電話にはとても厳しいです。幼い頃、夜にかけた友人の電話で夜にの一言がなかったため、両親から指摘されたことがあります。夜に恐れ入りますというようにしなさいと叱られます。逆に相手から夜の電話に夜にの一言があるとマナーを大切にしている人だなと思い気を感じます。この一言があるかないかで夜の電話の印象が変わるのです。以前、私のところに深夜12時を過ぎてかかってくる電話があり、少し困ったことがありました。困ったのは電話より相手がずうずうしかったことです。突然、自分の要件を話し始めます。一言でいいから夜遅くごめんねのことが欲しかったなと思いました。相手が見えない電話ですから、夜の電話では特にマナーが大切になるのです。深夜に電話をしなければならないときは夜に恐れ入りますから始める。人付き合いがなくなる37。その16。ごめんなさい、投げることは人付き合いの基本マナー。人付き合いのマナーで欠かせないのが謝るということです。これは人付き合い上なくてはならない大切なことです。完璧な人間はいませんから失敗するときが当然あります。ミスやうっかりしてしまうこともあります。あっていいのです。人間ですから失敗だってあるのです。失敗したら私はやはり人間だなと安心していたいです。しかし人間だと分かったら次に人間らしい行動をしましょう。はっきり謝ることです。ごめんなさい。この一言を言うことで人間関係のトラブルも少なくなります。ごめんなさいというから相手は許してくれます。友人同士の間だと謝るときに出しない謝り方になってしまうことがあります。しかし友人だからこそしっかり謝ることです。友人にもしっかり謝ることができる人はかっこいい人です。人付き合いがうまくできる人です。大人の人で謝れない人がいます。若い者に頭を下げることなんかできないという人は人付き合いがうまくできない人です。若い人でも頭を下げることができる大人には器の大きさを感じることができ、むしろかっこよく映ります。謝る人は信用ができます。自分の過ちを認めることができるというのは大人である証拠です。若い者には頭を下げられないと言って自分の過ちを認めないことは精神的に未熟でありかっこ悪いのです。本人は今上だから、上司だから、肩書があるからと言うかもしれませんが関係ありません。人付き合いでは謝れるかどうかがポイントなのです。謝るという行為で人となりが見えてきます。トラブルの時にどう対処するかによって信用が感じられます。たとえ失敗しても謝る人は過ちを認めて反省しているので信用ができます。成長できる人です。間違った時にしっかり謝ることは基本的な人付き合いのマナーなのです。間違った時には素直に謝る。人付き合いがなくなる37。その17。言い訳をして言い訳がない。言い訳をしないことが人付き合いでの大切なマナーです。言い訳をして言い訳がありません。逆に信用がなくなります。言い訳の代わりにごめんなさいと謝ればいいのです。 相手に迷惑をかけてしまったときは、言い訳よりまず謝ることが大切です。言い訳をしたいところをぐっとこらえてしっかり謝れる人はかっこよく見えます。子供はよく言い訳をします。自分の中で言い訳のために処理することができず、言い訳という形で吐き出されます。大人はここで吐き出さず、ぐっとこらえることができます。言い訳したい気持ちを抑えることは、思ったよりストレスにもなるし、大変なことです。それでも大人は我慢ができます。自分で自分の行いを反省し、迷惑をかけて申し訳ないと謝っている姿は大人である証拠です。ぐっとこらえて迷惑をかけてしまったことは、潔く謝りましょう。謝る姿はかっこ悪くありません。責任を背負う姿はむしろかっこいいです。謝る姿を見て周りの人はしっかりした人だと感じてくれ、ますます人付き合いが上手になるのです。責任を回避するような言い訳はやめる。人付き合いがうまくなる30のマナー。その28。返事ができる人はモテる。返事が見ては付き合い上手。友人でとてもリアクションの悪い人がいます。返事がないということです。もはや無視です。相手は返事をすることのことではないと思っているようですが、こちらにしてみれば聞こえなかったのかなと不安になります。話しかけるために返事がないと、そのために小さな不安が気づかないうちに積み重なります。やがてその人に話しかけるとされるからと人は遠ざかっていきます。メールをこちらから送っても返事のない人がいます。友人ならいちいち返事をしなくてもいいや、大丈夫と考えているようです。メールを出した方はアドレスを間違えたから、違う人に送ってしまったのかなと不安になります。たとえ小さな不安でも漢方薬のようにじわじわ効いてきます。そうするとその人にはメールを出すのさえ億劫になります。そうだね、なるほど、でもいいですから返事くらいはしてほしいです。返事ができる人はモテます。話を理解していなければわからないよと返事をするだけで変わってきます。返事をきちんとすることは当たり前のことなのです。きちんと返事をする。人付き合いがなくなる30のマナー。その29。報告、連絡、相談をまめにする人が信用される。マメな人はモテます。報告、連絡、相談をまめにすることは人間関係をスムーズにすることです。人付き合いが上手な人は恋愛マメな人です。ビジネスの世界では報告、相談、連絡というキーフレーズがあります。できる人はこの3つのやり取りが早くてスムーズです。大切なことは聞かれる前に報告、相談、連絡をすることです。聞かれてからでは遅いのです。上司はいつも連絡を待っています。部下はまだ結果が分かっていないから分かってから連絡をしようと思っています。これではいけません。上司は結果がまだ分からなければまだ分かりませんという報告が欲しいのです。まだ分からないことも立派な報告です。これをいかにまめにするかが大切です。3つの仕事を頼まれている時も報告を別々にするのではありません。3つも一緒に報告してしまうことが大切です。1のことで今他社と連絡が取れました。今順調に進んでおります。今日の3時までには終わる予定です。3が少し問題を起こしておりまして、どう対処すればよいでしょうか。これだけで上司は安心します。まめな人は信用がある人です。うまくいかないことはなかなか上司には言いにくいものです。このやり取りなしに突然3がダメになりましたと結果だけを報告するから上司はガンガン言うのです。少しずつ報告、相談、連絡をすることで上司を安心させましょう。私はいつもきちんとまめに連絡を入れるようにしています。私の口は怒るときは怒ります。いつもまめに連絡を入れるようにします。たわいないことから重要なことまでまめに素早く連絡します。それからは突然怒ることはなくなりました。まめに報告、相談、連絡をするだけで全く違うのです。いつもガンガン言っている上司はもしかしたらまめに連絡しない自分のせいではないかと振り返ってみましょう。報告、相談、連絡をまめにする。人付き合いがなくなる30のマナー。その30。信用は人付き合いの大切なマナー。信用は大切です。信用はお金で買うことができません。友人関係や仕事上でも信用が絡んできます。生きていく上で大切な要素なのです。商売の世界では一度失った信用は取り戻すまでならないかと言われています。お客さんからの信用なしに商売は成り立ちません。商売では信用を何より第一に置いています。商売に限ったことではありません。社会はどこでも信用は大事とされます。信用は一度失ってしまうと取り戻すためにはとても大変なのです。取り戻すためには本当に時間がかかります。もし自分が何かのミスをしてしまったときは、全てしっかり謝りに行けるようになることです。誰もが嫌なミスをしっかり報告できる人は信用できます。ひどくしられるかもしれませんが、それでも正直な人だと信用だけは維持できます。信用さえしてくれているならば、また次の機会を与えてくれます。そこでやってはいけないのは、何とかミスを隠そうとする人です。ミスを隠してしまい、後でバレてしまうと、もちろん信用できなくなります。仕事のミスより信用を失ってしまうことの方が悲惨です。人付き合いのマナーでは信用が大切です。お金で買うことはできないし、育てることにとても時間がかかってしまう信用だからこそ大切にしているのです。信用は人付き合いの大切なマナーなのです。信用されるような人物を目指す。人付き合いがなくなる30のマナー。まとめ。その1。マナーの手本を見せる。その2。身の回りの人からマナーのいい面だけを取り入れていく。その3。相手の気分を害さないようにする。その4。相手に無理をさせないようにする。その5。会話の流れを止めないように上手に割り込む。その6。大切なことほど省略しないようにする。その7。メールは長さより回数で気持ちを伝える。その8。名刺を渡すときにはフルネームを声に出して自己紹介する。その9。丁寧語を話す。その10。キャッチが入っても折り返し電話する。その11。雑談からプレゼントを考える。その12。気持ちは態度で示す。その13。相手には目と顔と体を向ける。その14。ムッとしたときに近づきをしないようにする。その15。どうしてもお金を貸さなければならないときは一層のことを挙げてしまう。その16。メモしながら話を聞かせてもらう。その17。お酒が入っているときは酔った勢いで約束をしないようにする。その18。予定を変更するときは前倒しから始める。その19。なんだけどという言い方はやめる。その20。運転で暴言を吐くのはやめる。その21。会話のキャッチボールが上手にできるようになる。その22。願いの言葉はご苦労様ではなくお疲れ様を使う。その23。知らない人同士がいるときは自分が間に入って友人を紹介する。その24。香水は強すぎないように心から心がける。その25。深夜に電話をしなければならないときは夜に襲いますから始める。その26。間違ったときには素直に謝る。その27。責任を回避するような言い訳はやめる。その28。きちんと返事をする。その29。報告、相談、連絡をまめにする。その30。信用されるような人物を目指す。